皆さんこんにちは。
ディープダイブカンパニーへようこそ。
今日は日本を代表する AI ユニコーン企業プリファードネットワークス、略して PFN にディープダイブしていきます。
PFN さんといえば最近ニュースでもよく見かける注目の企業ですよね。どんな会社なんでしょうか？
はい、 PFN は現実世界を計算可能にするというミッションを掲げる日本最大級の AI ユニコーン企業です。2014年に東京大学大学院出身の西川徹さんや岡野原大輔さんたちが中心となって設立されました。
東大大学院出身の方が中心なんですね。すごい。
ええ、彼らは ACM 国際大学対抗プログラミングコンテストの日本代表チームだったんです。前身のプリファードインフラストラクチャーからIoT とディープラーニングに特化する形でスピンオフしました。
IoT とディープラーニング、まさに最先端ですね。
そうです。 PFN の最大の強みは AI 半導体の MN コア、スーパーコンピューターの MN3、 日本語大規模言語モデルのプラモ、材料シミュレーターのマトランティス、さらには家庭用ロボットのカチャカまで、ソフトウェアとハードウェアを垂直統合している点です。
え、半導体からロボットまで全部自社でやっているんですか？それはすごいフルスタック AI 企業ですね。
その通りです。日本で唯一と言っていいでしょう。特に人的資源として国内最多の7名のカグルグランドマスターが在籍しています。これは東大の松尾研究室とはまた別の系統のトップ競技プログラマ集団というユニークな強みなんです。
カグルグランドマスターが7名も、それはまさに精鋭集団ですね。
そして NVIDIA 社の GPU に一極集中する設計思想とは正反対のアプローチで開発された AI 半導体 MN コアも注目です。分岐排除 SIMD、 ソフトウェア完全制御という独自の手法でスパコンの省電力ランキンググリーン500で世界一を3回も獲得しています。
省電力で世界一ですか。環境にも優しい AI ってことですね。
まさに。そして2024年11月には生成 AI の推論に特化した MN コア1000を発表しました。 HBM という高速メモリを使わずに 3D 積層 DRAM で GPU 比で推論が10倍速いことを掲げています。
推論が10倍速い、それはすごいインパクトですね。何を目指しているんですか？
はい、2027年の商用提供で大規模言語モデルの推論コスト、つまり TCO を破壊することを目指しています。
TCO、 トータルコストオブオーナーシップのことですね。つまり運用にかかる総コストを劇的に下げるってことですか？
その通りです。では次にその PFN の創業ストーリーと遠隔を見ていきましょう。 PFN のルーツは2006年3月に設立されたプリファードインフラストラクチャー、略して PFI に遡ります。西川徹さん、岡野原大輔さん、太田和樹さん、西戸場二郎さんの4名が設立しました。全員が ACM 国際大学対抗プログラミングコンテストの東大兄弟チーム出身なんです。
皆さん学生時代から優秀だったんですね。
ええ、オフィスなしスカイプ連携、1年間無休からスタートしたそうです。当初は自然言語処理と検索エンジンを主軸に成長しました。 Google レベルの学生が起業したと IT メディアにも取り上げられたほどです。
無給からスタートとはベンチャースピリットがすごい。
しかし2012年のイメージネットアレックスネットショックでディープラーニングのブレイクスルーが起きました。これにより西川さんたちは方針を大転換します。そして2014年3月26日 IoT とディープラーニングの産業応用特化のため PFI からスピンオフする形でプリファードネットワークスが設立されました。
なるほど、世の中の流れに合わせて大きく舵を切ったんですね。
はい、当初は外部資本は入れない、受託仕事はやらないという方針でしたが、トヨタ、NVIDIA、ファナック、NTT などとの資本業務提携で柔軟に転換していきました。2017年8月にはトヨタ自動車から約10億円の追加出資を受け、外部筆頭株主を固めます。そして2018年には独自 AI 半導体 MN コアの開発とディープラーニング専用スパコン MN3 を発表し、日本の AI 産業を牽引する存在となりました。
受託をしないという方針から大企業との提携に方針転換したのが成功の鍵だったのかもしれませんね。
そうですね、柔軟な戦略変更ができたのも PFN の強みと言えるでしょう。次に PFN のビジネスモデルについて深掘りします。 PFN のビジネスモデルの核心は AI 半導体から計算基盤、基盤モデル、産業応用の4層垂直統合にあります。
4層垂直統合、これは具体的にどういうことでしょうか？
これは NVIDIA 社が支配する GPU エコシステムに依存する他社とは異なり、 PFN がチップからアプリケーションまで全て自社で設計しているということです。これにより各層で利益を取り込み、日本語や特定の産業ドメインに最適化された差別化を積み上げています。
なるほど、自社で全てをコントロールすることで高い付加価値を生み出しているんですね。
収益モデルも進化してきました。創業初期は大企業との共同開発が中心でしたが、その後マトランティスやカチャカのようなプロダクト化、そして最近では PFCP プリファードコンピューティングプラットフォームクラウド、 やプラモ API といったプラットフォーム提供へと段階的に進化しています。
カチャカは家庭用ロボットでしたよね。マトランティスはどんなプロダクトなんですか？
マトランティスは原子シミュレーターで材料開発の分野で利用されています。エネオスとの合弁事業も行っていますね。
そうなんですね。多角的な収益源を持っているんですね。
ええ、具体的には AI 半導体販売ライセンス、クラウド AI サービス、大規模言語モデルの商用提供、 SaaS としてのマトランティスやカチャカ、共同開発契約、そしてジーニアックなどの高研究開発支援の6本立てです。2024年以降は合弁戦略も多用していて、エネオス、三菱商事、IIJ、GMO といった業界ドメインに強いパートナーとジョイントベンチャーを組み、技術を高速に事業化しています。
幅広いですね。パートナーシップを組むことで自分たちの技術をより早く、より広く展開できるということでしょうか。
その通りです。次に PFN の財務状況と資金調達について見ていきましょう。 PFN は未上場なので詳細な財務開示は限定的ですが、決算広告から売上規模と投資フェーズの転換が読み取れます。
第9期2023年1月期は売上が76億5500万円で、純損失が30億7000万円と赤字の極大期でした。
大きな赤字だったんですね。
しかし続く第10期2024年1月期には純利益約1000万円で黒字転換を果たしました。
おお、それはすごい転換ですね。
ただ2023年に資本金を80億円から1億円未満に減資したため、会社法上の大会社基準から外れ、2024年以降は貸借対照表や損益計算書が非開示となっています。そのため最新の詳細は不透明な部分もあります。
なるほど、企業戦略上非開示にしている部分もあるんですね。
資金調達面では2017年8月のトヨタからの約105億円が象徴的なマイルストーンでした。そして2024年12月には SBI ホールディングス主導で総額190億円のダウンラウンド調達を実施しました。これにより AI 半導体 MN コア L 線の開発を加速させています。
ダウンラウンドというのは以前よりも企業価値が下がっての資金調達ということですよね。
はい、その理解であっています。ただしその後の2025年4月には講談社や TBS、東映アニメーションなどから50億円のエクステンションラウンド、さらに2025年12月には SBI、三菱商事、信越化学、住友生命などとの継続ラウンドと、上場前の段階の色が濃い大型資本提携を連発しています。
なるほど、短期的な評価よりも中長期的な戦略を見据えた資金調達なんですね。
ええ、また PFN はオープンソースソフトウェアへの貢献も活発です。深層学習フレームワークのチェイナーは2015年に公開され、そのデファインマイランという考え方はその後パイライトウォッチの設計にも影響を与えました。
チェイナーがパイライトウォッチに影響を与えたんですね。それはすごい功績です。
はい、2019年12月にパイライトウォッチへの移行とともにメンテナンスフェーズへと入りましたが、その影響は大きいです。またハイパーパラメータ自動最適化フレームワークのオプチューナは2018年に公開され、世界的に広く使われています。西川さんはフレームワーク自体が競争優位の時代は終わったと割り切った上で、このようなオープンソース戦略を取っているのが特徴です。
時代に合わせて柔軟に戦略を変えているところが PFN らしいですね。
では PFN の中長期戦略と今後の展望を見ていきましょう。 PFN の戦略は MN コア L 線で対 NVIDIA 推論市場を揺さぶると、プラモで日本語、政府、産業ドメインを握るの2軸で構成されます。
NVIDIA に対抗するというところが力強いですね。
はい、2027年の L 線徴用提供は大規模言語モデル推論の TCO 経済性を根本から変える可能性を秘めています。データセンター運営者や大規模言語モデル事業者にとって重要な選択肢となるでしょう。一方のプラモはすでに政府 AI 源内に採用されています。金融向けのプラモフィンプライム、自治体向けのコモンズ AI などエンタープライズ分野での導入を確実に広げています。
政府や自治体にも採用されているんですね。臨台性の高さが伺えます。
パートナーシップの拡大も活発です。JR 東海との新幹線沿線 AI エッジデータセンター構想は国土インフラを活用した分散型 AI インフラの野心的な試みです。
新幹線沿線にデータセンターですか。スケールがすごいですね。
ええ、JR 東海が沿線の遊休地と回線、 PFN が MN コアと AI 技術、アクティアが運用を担う役割分担でスマートファクトリーや自動運転を視野に入れています。他にも IIJ や北陸センター科学技術大学院大学との直接推霊高密度 AI サーバーのモジュール型データセンター実装や GMO インターネットグループとの合弁会社設立など、国産 AI インフラ連合を形成する動きが活発です。
日本全体の AI インフラを支える存在になりつつあるんですね。
はい、そして PFN はラピダス、桜インターネットとの基本合意も発表しています。次世代 MN コアのラピダス国内製造を視野に入れ、ソブリン AI 構想の中核を担う存在です。
ソブリン AI、つまり国が主導する AI ということですね。日本の技術力を結集する壮大なプロジェクトです。
最後に PFN が直面する主要なリスクと課題についても触れておきましょう。
どんな課題があるんでしょうか。
第一に GPU や半導体の調達競争です。 MN コアの先端ロジックは台湾のTSMCに依存していますし、次世代はラピダスの2ナノメートル量産スケジュールに連動するため、ラピダスの遅延は直接的なリスクとなります。
海外の情勢に影響される部分もあるんですね。
はい。第二に対テク競争です。オープン AI やアンソロピック、メタは数百億ドル規模でスケールしているため、PFN はジーニアク補助金と日本語特化でニッチ勝負に徹する必要があります。第3に人材獲得です。日本の半導体エンジニア需要は2029年までに8万8000人の不足が予測されており、海外人材を 30% から 40% プレミアムで採用する必要があると言われています。
優秀な人材の確保はどの企業にとっても重要ですよね。
そして第4にエネルギーコストです。日本の電力コストは韓国やアメリカの約2倍で構造的に不利な状況です。これを新幹線データセンターや直接水冷といった技術工夫で補う戦いが続きます。
電力コストはデータセンターには欠かせない部分なので大きな課題ですね。
これらの課題をどう突破するかが2027年の L 線提供と並ぶ正念場となるでしょう。
PFN は日本の AI の未来を担う存在として様々な挑戦をされていることがよくわかりました。
そうですね。彼らの独自の垂直統合モデルと日本の強みを生かした戦略が今後の AI 産業を大きく変える可能性を秘めていると感じます。
AI 半導体から基盤モデル、産業応用まで自社で出かける TFN の動向にこれからも注目していきたいですね。
今日はプリファードネットワークスについて深掘りしました。
ディープダイブカンパニー、来週もぜひお聞きください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。